はい、こまです。来ました。はい、ですね。今日は、なんだっけ。適当に、また陸受けたやつをやると、いうことで、やりたいと思います。でですね。ジータレス読み。559、おじいさんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどあざす、今日も楽しみだよとあざす。そういえばおっちゃんがスカイプにいないと、このレスを見てですねスカイプを切ったまんまにしてたことを思い出しました。すいません、はい、スカイプ入っといた方がいいですかね。なんか入りっぱなしなのかずっと入ってないのかっていう両極端な感じになっちゃってますね今。基本的に忘れてるからっていうのが両方とも原因としては同じなんですけれど、で560お茶コント、お茶じゃないですか、ここまです。作業しながら聞かせてもらいます、あざす。で561音来たとよかった、はい。で562、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんさんでもないんですけどとりあえずこんばんはです、いつもは録音して聞いてますと、あざす。こちらに書き込むのは初めてです、よろしくお願いしますと、あざっす。どんどん適当に書き込んじゃってください。で563、イーサムさんこんばんはと、普通の挨拶、はい、こんばんはです、あざっす。で行きましょうかね。オートストップで、今日はですね陸受けたやつをやるんですけど、まあ、ちょっとあの557番さんに貼ったやつをちらっと見たんですけど、どうしようって感じですね。そっちはそうなんですよね、だからちょっとそっちは考えてないんですけど、今回ちょっと別のリークのやつをやろうかなと思ってます。で564、父の日のお祝いがあるから聞けませんので録音アップ分拝聴させていただきますと、はい、それでもありがたいです、はい、十分でございます。で、565、スカイプいないとなんか不自然な気がと、まあ、ずっと入りっぱなしでしたからね、だから、まあ、不自然というか違和感は感じるのかもしれないですけど、まあでも、まあ、今はちょっと入っといた方がいいっていう時期ではあるんですけどね、ちょっと企画の件があるんで、まあまあまあまあ、まあ、とりあえず入っておきましょうか。おかしなことにはならんような配信で、ただ入るだけだから。ちょっと今ねパソコン重めなんだよね、ちょっと大丈夫かなと。あれサインインするときって、え、何これ何これ、スカイプ更新中とか出てるけど、ちょっと待って、あー余計なことしたかな、あー音がなんかザラザラしてる感じするし、あーしまったな、スカイプ入んなきゃよかった、こういうの配信終わってからやるべきだったな、何が起こるかわからんからね、なんか変になってない音。自動更新されたぞ、多分っていうか間違いなく、もういいんだよ自動更新とかしなくて、めんどくせえから。でこれ音大丈夫か、これ音大丈夫ですかね、特に問題なければやりますけども、はい、大丈夫でしょうか、何も変わってなければ行きたいと思います。 ですね、青いテレビっていう題名の話です。大丈夫ですと、はい、ざっす。566番さん、はい、ざっす。はい、問題ないということでいきます。多分読んでないと思うんですけど、青いテレビっていう題名の話です。行きましょう。テレビを手に入れた。いや、正確には拾ってきた。ことの発端は、慈善活動の名のもとに家の近所に不法投棄されていたテレビを拾ってきたのが始まりだった。それは子供部屋に置いてあったものだろうか、戦隊もののシールが所々に貼られているブラウン管の青いテレビ。地デジの波に飲まれ、時代の排泄物になってしまった記憶に新しい時代の産物。何も家にテレビがなかったから拾ってきたのではない。そこに不法投棄された粗大ゴミがあればみんな迷惑してしまうだろう。それはあたかも誰にも頼まれたわけでもないのに、ゴミステーションを掃除する近所のおばちゃんや、頼みもしないのに虫歯以外の治療まで進んでやってくれる歯医者さんのように、俺は誰にも頼まれないのにその粗大ゴミを抱え込むことにする。と自分に言い聞かせ続け、3日間同じ道をテレビを横目で眺めながら通り過ぎ、4日目、誰も見ていないのを確認してから疾風陣雷のごとき速さでそれを拾い去った。そう、何度も言うが、家にテレビがなかったから拾ってきたのではない。そのテレビはビデオも一体型になっているテレビデオってやつで、中にはビデオが突っかえていて撮れない。電源を入れるとテレビはあの独特の機械に電気が流れ温めてますよと思わせるブーンというくぐもった小さな音をさせながらついた。当たり前のことなのだが、お、ついたと喜んでいる俺がいた。ただし地デジのことをよく分かっていなかったので、アンテナを接続すれば見れるのだろうと思っていた番組たちは残念ながら見れやしない。どこか壊れてるのかなとあちこちいじり回してみたものの、やはり番組は何も映らない。残念ながら当たり前のことを知らない俺は無駄に小一時間を費やし諦めた。人生とは無慈悲なものだ、不意に口から漏れた。それでも諦めきれないので、詰まっているビデオの再生を試みることにした。するとそれは取り出すことはできないのに、再生はすんなりした。
おほ
と歓喜の声が漏れる。と同時にファラオ愛犬が吠える。お、どうした、お前も嬉しいか。あ、そうかそうかと頭を撫でてやると、そっぽを向いて向かいのソファーへ行き、こちらを見据えたまま座り込んだ。さてさて、肝心のビデオの中身は戦隊ものだった。変態ものを少し期待していた俺は、はあ、まあそうだよなと肩を落とした。その番組の録画であろうビデオは問題なく再生され続け、〇〇戦隊〇〇レンジャーと画面の真ん中に映し出されたその題材を知らないなと思いながら、ファラオの座るソファーへと向かう。この部屋は相変わらず埃臭く、犬臭く、男臭いので、ソファーのちょうど背面にある窓を開けようと手をかけた。するとさっきまで主題歌が流れていたテレビはガッガッガッガッと引っかかってしまったような音がするので振り返ってみた。そこには小学生くらいの男の子がテレビの方を向いて立っていて、ガッガッガッだと聞こえてくる。もちろん俺は硬直。その子は俺に背を向けたまま続ける。 ガルマサガガ。ファロは狂ったようにテレビに向かって吠えている。おかげで硬直していた体は動くようになる。
ガガガ。
背筋が凍るこの感覚。
コガガロン。
ここにいちゃダメだ。はい、撤収
だ。
その言葉と同時に振り返る男の子と俺。俺は唯一の逃げ道である窓を開け放ち逃げ出そうとして思い出す。あ、ここ2階じゃん。一瞬止まった俺の背後からドダダダダダダと走ってくる音がする。 4.5 畳のクソ狭い室、ものの数秒でその子が俺の背後についたことがわかる。
が、お兄ちゃん動いた。ガガガガララ。次はお兄ちゃんが鬼ね。
背中を冷たい小さな手が撫でる。
ひゃい
と情けない声を上げつつ俺は部屋から飛び出していた。落ちゆく中、窓を見るとものすごくファラオに吠えられている泣きそうな顔の男の子がいた。そのまま足から着地をし見事に骨折をした俺は呼び出した救急車に、死なない程度の怪我なら呼ばないでくださいと嫌味を散々言われながら搬送され、ギブスをじじじに固めて一人で部屋に帰るのは怖すぎたので一回り年の離れた A と電話をしたのだが出やしない。そこで一緒にいるだろう彼女に電話をかけると、一緒にいるから今から行くよと言ってくれた。あの野郎は後で説教だなと思いながら待っていると、病院へと来てくれた二人と部屋へと帰った。部屋に帰るとそこにはファラオのマーキングによってものすごい悪臭を放つびちょびちょなテレビがあった。オス犬は外から来た匂いを嫌う。特に自分の縄張りにあろうものならすぐさま匂い付けをするのだ。もうブラウン管の中までびちょびちょに入ったであろうその水分は全ての電気系統をショートさせ、もうテレビがつくことはなかった。もちろんその後も男の子に会うこともなかった。きっとこの悪臭から逃げたのか、ファラオが怖くて近づけないのかはわからないけれど、どこかへ行ってしまったのだろう。ただ遊びたかっただけだったんだろうな。そう思い、今もこのテレビは悪臭を放し続けてはいるが捨てられずにいる。以上、青いテレビっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、567、ごめんよ余計なこと言ってと。いや別に自分が悪いんで、はい、問題なしで、568、音今のとこ大丈夫と、あざっすで、569、風呂入ってたら始まってた、初聞きですと。初聞きかよ、初聞きとは思えないけど、相変わらず、うん、イサムッシュコムバンはと、ムッシュじゃないんですけど、はい、あざっす。で、ですね、次行きましょう。肉映えの部屋っていう題名の話。特定の昆虫は特定の状態の死体を好む。あるものはかなり分解の進んだ死体や、さらには乾燥した死体ですら好む。夜の街の情景がスローモーションのように見えている。それはまっすぐ前進をしていたり、急旋回をしたり、浮上したり、ホバリングをしていたりする。ホバリング、 その場にとどまること。ヘリコプターやハチドリのようにその場にとどまるにはかなりの運動量が必要。何かを、誰かを夜な夜な探し回っている生き物の視線、それは自分の視点ではなく記憶ですらない。誰かの記憶であり、それは誰かの悲しみの込められた意思だった。俺には一回り年の離れたいとこがいて、そして奴には初めての彼女ができ、なぜだかその彼女はここのところ毎日俺の部屋に入り浸っている。なぜだ。いとこの A より二つ年上の彼女は今まで必要なかったからとらならなかったが、つい最近やっぱり必要と思い、車の運転免許証を手に入れたばかりだそうだ。A はこの夏取りに行くのだと意気込んではいるが、あの貧乏小僧のことだ、どうなることやら。何はともあれ、これで遠距離だった二人は簡単に会えるようになったのだが、 A は実家暮らしのため、彼女はその近くに住む俺のところへ来るのだ。なんて嘆かわしい。デートの待ち合わせやホテル代わりに使われている俺の部屋よ。そんな日々が続いていたある寒い夜のことだった。その日も例のごとく待ち合わせスポットとなっていた俺の部屋には待ち合わせ時間より30分近くも早く着くなり、挨拶も早々に寒い寒いと言いながらこたつに滑り込み温まっている彼女がいた。そんな薄着じゃ寒いに決まってんだろうと言うと、おしゃれのためには身を挺してやらなきゃならないこともあるのよと笑う。こうして話す彼女はオカルト大好きで、実はものすごい闇の部分を持っている。ちょっと危ない子になんて見えやしない。それから少しの間世間話をし、みかんを頬張りながら、で今日のデートの予定はと尋ねたところで彼女の携帯が鳴る。いや、鳴らしたのか。見逃してしまったが、彼女の特質な一面が顔を出そうとしていたみたいだ。鳴る携帯の画面を見ながら彼女は躊躇している。俺はどうしたという質問を投げかけたが、その質問の答えが返ってくることはなかった。虚しく宙を舞った質問者の言葉に無言の答え。ここで次の手に困るのは、なんてか先を読まない行き当たりばったりな若輩者のすること。そう、俺は次の言葉に困る。また同じ質問をするか、触れない、もしくは話を変えるか。その間も彼女は画面を見たまま電話が切れるのを待っているようだった。そして長めのコール音の後、携帯は音をまき散らすことをやめた。この無言の闇を優しく包み込むような、そんなスキルを持ち合わせていない俺は話を変えようとこたつから出て、そそくさとコーヒーを入れに行きつつ、誰に向けたわけでもなく口にする。 A の野郎遅えな。依然彼女は黙ったまま。ああ神様、どうかこの迷える俺に妙案を。この時点で待ち合わせ時間まで残り5分になっていた。あの初夜から彼女は電話には出ていないらしい。それは彼女なりの自分の中にある闇をどうにかしなくてはということの表れなのかもしれないが、少なくとも向き合っているわけではなさそうだ。不意に俺の携帯が鳴る。着信、公衆電話。なんだなんだ、このタイミングだと嫌な予感しかしない。案の定それは当たった。そう、奴はそこにおいての期待を裏切ったことがないのだ。着信は A からのもので、ちょっと学校でやらかしてまだまだ帰れそうにないこと、携帯を取り上げられ彼女ちゃんにメールを入れられないこと、電話で彼女ちゃんとは話せないので俺にかけたことと、そして最後に A の代わりに彼女ちゃんと一緒に肉映えの部屋に行ってやってくれとのことを懇願された。お前 このクソ寒いのになんでわざわざ外出てそんなところと突っ込み切る間を与えず電話は切れていた。どうやら今日のデートコースは最近この付近で噂になっているとある部屋の潜入捜査だったようだ。こたつへと視線をやると突っ伏している彼女がいた。きっと会話の流れで A が来れないということに気がついたのであろう。埋め合わせは必ずするって言ってたぞ。 A じゃ思いつかないだろうと察しがつくので代わりに謝罪の条件を付け足しておく。顔を上げた彼女の白いおでこは押し付けられていたせいか赤くなっていた。そんな目で俺を見るな。話の流れで聞かなくてはいけない気がするが、その前に3回ほど彼女に向かって脳波を飛ばす。断ってくれ、断ってくれ、断ってくれ。よし、ほらその肉映えの部屋に行くぞ。俺も行ってみたいと思ってたんだ。そこまで言いつつ心底を否定をこん願い、ダメ元でもう一度ノウハウを届け、断ってくれ、そう唱えてみたものの、人生とは無慈悲なものだ。かくして満面の笑みを浮かべたいとこの彼女と俺は肉映えの部屋へと来たのであった。話を聞くと彼女は某ソーシャルネットワークのオカルト込みの管理人をやっているらしく、新しく仕入れたその部屋の情報を見に行きたかったのだという。この部屋はもともとある老人が住んでいて、獣の死体を集めては腐らせていたらしいんだよね。そういう彼女は右手にライト、左手に携帯という格好で民家へ忍び込むタイミングを見計らっている。俺もオカルト教の端くれ、ここの噂は知っていた。始まりは今年の夏のこと、数ヶ月前、つい最近のことだった。ここに住んでいたじいさんはもともと頑固で人付き合いのない人だったが、一緒に住んでいたばあさんの失踪でそれに拍車がかかった。その頃から獣の死体を拾ってきては何をするでもなく放置しては腐らせていた。片田舎で山の中にぽつりとある民家とはいえ、腐敗臭と死体を媒体に大量発生した衛生害虫ハエ。周囲の人々はじいさんに死体の処分と汚染されたその家の美化を呼びかければ、呼びかけるほど家に近づけまいと増える死体に生え、いつしか周辺の人々も近づかなくなり、その辺りから肝試しスポットとして伝わり始めた。そんなある日、家へ忍び込んだ勇敢なる無謀者、無謀者大学生グループの一人がじいさんのウジ虫だらけのフラン死体を発見した。じいさんはハエのもたらす感染症により高熱の末孤独死を迎えていた。それからその家へと入った者は皆例外なく高熱を出すんだとか。ということで俺は入りたくないのだ。そう、怖いのだ。そしてそれ以外に理由はない。中がどうなっているのか興味はあるが、しかし俺は多く存在する好奇心旺盛な怖がりに過ぎない。よし、外観は見た。帰らないよ。いざとなればどうにか助けてあげるから、と言葉を遮る彼女は左手に握られた携帯をひらひら振って笑顔を作る。膝の揺れには気づいているのだろうか。そうかい、それは心強い。話は合わせたが、彼女が怖がっているのは明らかなことだ。仕方ない、行くか。腹をくくり俺たちは家の周りを見て回る。裏口だったであろう場所の近く、少し高い位置に壊された窓があり、そこには乱雑に板張りがされていた。他に入れそうなところはないようだ。家の周りにあったゴミやら何やらを詰めば上がれないこともない。さあサクッと見て帰るからな。 そう告げ、物を適当に積み重ね背伸びをする。板の隙間に指を入れ力を加えた。そのベニヤ板は簡単に剥がれ、中の暗闇が垣間見える。もう一枚剥がせば通れるようになるだろうか。もう一枚のベニヤ板に指をかけ力を込めようとした瞬間、指先に何かを感じた。プチプチプチと小さな水泡が潰れるような、そんな感覚。
うわっ
と、とっさに板を離したせいか体勢を崩して倒れそうになる。慌ててまた板を掴んでしまう。が勢いよく掴んだせいか、プチプチチチプチブチャ、今度は何かを手のひらいっぱいに潰したようだ。身震いがする。手のひらに感じる水分が何なのか想像したくもない。ゆっくり指を浮かせてみる。
ねっちょ、
糸を引く感覚。
ねっちょ。
後ろを振り返ると、何、何が起きてるのといった表情の彼女。
畜生、なんで俺がこんな目に、
とそう言いながら板をまたつかみ力任せに引き抜いて盛大に転げ落ちた。同時に中から闇が飛び出してきたように見えた。それは目の錯覚とかではなく、月明かりとライトの明かりしかなかった夜の空へと無数に飛び出した。黒く小さく、そして存在感を誇示してやまない生物。あっけに取られていた俺は、転げ落ちて打ちつけた背中の痛みと手のひらの不快感で我に返る。暗くてよく見えないが、手のひらを見てみた。湿り気を帯び、ところどころ糸を引いている。そしてもぞもぞ動いている。手で潰され半身を失ったそれは、ただ反復運動を繰り返し手のひらでくねくねと動いていた。ウジだ。板に張り付いていた大量のウジを俺は素手で潰したのだ。ところ構わず拭き取る。地面にゴミに、もともと中にあったであろう家具に。
大丈夫？
と反響欄で取り乱していた俺へと彼女がしゃがみながら声をかける。
どうにかなりそうだった。
素直な気持ちが口からこぼれてた。だがまだ中にすら入っていない。
よし、異世界への扉は開かれた。あとは好きに行くといい。
もう嫌だった。心が折れていた。へたれな俺だった。彼女は仕方ないとばかりに立ち上がり、崩れた足場を組み直し窓へと上がっていった。そしてちょうど顔が窓のところへ来たところで彼女が固まる。中を見たままの姿で、すぐに違和感を感じた。家の中から何かが出てきている。
おい、どうした？
聞いても答えないどころか動きやしない。もぞもぞとその黒いものは塊になっていき、少しずつ伸び、次第に形をなし、彼女へとゆっくり近づいていく。
おい！
彼女は固まって中を見つめたままだ。
おい！何してんだ？
情けない俺も動けない。その塊はもぞもぞしながら次第に腕のようになり、手のひらになり、指ができて彼女の首元にゆっくりと近づく。その時かすかに彼女が左手のみを動かし、携帯が鳴り出した。彼女の防衛本能だ。しかし金縛りにでも合っているかのように彼女は動けない。電話に出れない。黒い塊はもう彼女の首をつかむとこまで来ている。とっさにさっき剥がした板を手に持ち、俺はその腕を力いっぱいぶん殴っていた。
ブン、バチバチバチバチ。
腕は肘のあたりから二つにちぎれ、ボロボロと崩れ落ちていく。ハエだ。黒い塊はハエの集合体だった。 形を崩されたそれはそれぞれが思い思いに暗闇へと消えていくのであった。そして彼女は力なく崩れ俺の腕の中に落ちてきた。ふと見上げた窓の中に一瞬だけ暗闇にうごめくハエとそれに濡れたじいさんを見た気がした。それから彼女を車まで運び家路に着いた。こたつの中の彼女は俺の入れたコーヒーを飲んでいる。車の中でもそうだったが会話が全くない。時刻はもうとっくに深夜3時を回り、くだらないテレビ番組の音だけが空虚に響いている。帰らないのか？俺が尋ねると彼女は聞き流し会話を変える。電話に出れなかった。今度はうすうす感づいていたことの確信をつく。乖離性同一性障害、多重人格ってやつか。うん、私を守る人格。怖くなったりヤバくなったり追い込まれたりすると無意識に携帯を鳴らして入れ替わるの。思った通りだ。 S ちゃん、それがもう一人の私の名前。彼女は続ける。私の名前は N。 なんか磁石みたいでしょ。と笑ってみせる彼女の目には光がない。磁石には N 極と S 極の2つの磁極がある。これらの磁極は単独で存在することはなく、必ず両極が一緒になって磁石を構成する。たとえ切り離しても同じ N 極と S 極を持つ磁石ができるんだってな。俺は続ける。二人で一つってことは結局同じ彼女なんじゃないのか。信じられないわけでも否定したかったわけでもない。でも少し彼女を楽にさせてやりたかった。 S ちゃんがずっと俺さんと話したがってたんだ。少し変わるね。そう言うと彼女は携帯を取り出し鳴らした。ピッ。携帯を耳に当てると彼女の顔つきが変わった。いや、現実的には変わってないのかもしれないが、そこにいた N はいなくなり、 S という子が座っているような感覚に襲われた。久しぶり。俺会いたかったよ。声すら変わったように思える。そして俺の座ってる方を指差し、タバコをもらっていい？と尋ねるので一本よこしながら聞く。いいのか？ N は吸わないんだろ。そのままタバコをくわえ片方の唇を少し上に上げ、今日くらい許してくれるさ、と微笑む。多重人格ってのがどんなものか知ってはいるつもりだったが、本物に会うのは初めてなもので少し戸惑った。私さ、ずっと N のことを守ってきたんだ。親父は変な男。あんたのいとこに、はたまた怪奇現象。あの子さ、怖がりで弱虫ですぐテンパるくせに好奇心旺盛でさ。少し間を空けタバコをふかす。あんたみたいな男を選べばいいのに、男見る目ないしね。またしばしの沈黙。私はあんたのこと気に入ったよ。彼女は続ける。助けてもらったの初めてなんだよね。すげえ嬉しかった。なんだかむずがゆい。そりゃどうも。まあ話ってそれだけなんだけど。いつの間にかテレビは休止時間を知らせるテストパターンのカラーバーが映っている。ねえ、今夜泊まってっていい？帰りたくないんだよね。 S はどうやら本気らしい目で訴えかけてくる。まあいいや、もうすぐ明け方だしベッドを使え。俺はソファーで寝るから。 そう言うと S はまた唇の端だけを上げ、ありがとう、おやすみ、多分 N 一人でいたくないだろうからさ、とベッドに入りながら携帯を鳴らした。俺は一人残され眠れそうにないので、ちょっとアルコールを入れることにした。いつの間にか寝ていた俺の膝の上には頭を乗せた彼女がいた。彼女？ S だよ、 N はもう寝てる、今夜だけはお願い、ちょっとくっつかせて。そういう S は震えていた。仕方がないのであろう、自分でもどうしようもないそんな体験をしたのだから。無言で頭を撫でてやると S も眠りについた。この華奢な子は俺なんかには想像もつかない、そんな体験ばかりを一人で抱え込んでいるんだろうな。そう思うとまた不意に彼女の闇に惹かれている自分に気がついた。その晩俺は夢を見た。夜の街の情景がスローモーションのように見えている。それはまっすぐ前進をしていたり、急旋回をしたり、浮上したり、ホバリングをしていたりする。何かを、誰かを夜な夜な探し回っている生き物の視線。それは自分の視点ではなく記憶ですらない、誰かの記憶であり、それは誰かの悲しみの込められた意志だった。朝起きると彼女はもういなかった。朝食と、ありがとう、久しぶりにぐっすり眠れた、また来るねと、ぶっきらぼうに書いてある置き手紙だけがテーブルに置いてあった。その日、俺は高熱を出して寝込んだ。行き場なく飛び回っているあのハエは、きっと俺からこの傷口から生まれたのだろう。こんなにも彼女が来ればいいのにと願ったのも初めてだった。熱は数日続き、収まる頃には一つの答えが出ていた。じいさん、すまんな、力になってやれなくて。人生ってのは無慈悲なもんだな。きっとじいさんは自分の老い先を感じ取り、もうばあさんを探せないことに気がついたのだろう。そして自分の身を媒体にすることで朽ちるまでその意志をハエに持たせ、ばあさんを探していたんだろう。それから彼女は家に来なくなった。それはまたの機会に話すとしよう。以上、肉映えの部屋っていう題名の話でございました。で、次行く前に G ダレス570、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、今日は熱があってだりーから寝ながら聞かせてもらいますわと。きついね、夏に、熱が出るっつうのは。はい、普通に寝ながら聞いた方がいいっていうか、聞かない方が、もうしっかり寝た方がいいかもしれないけど、うん。で、571、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。N ドライブに99人の最終電車は上げてもらえんですかと。フォーシアードの頃に落とし損ねたから全部聞きたいと。あれ、フォーシアードに自分は99人の最終電車がアップされてるのに、え？あれ？アップされてるけど、アップされてるけども、N ドライブにもってことか。N ドライブに自分アップしてねえのか、これ。知らんけど、忘れたけど、あれアップしてないんだっけ。アップしてないのか、アップしてないな。あー、はあ、まああれ重いからな、リッパーから。はい、で、572、おっちゃんこんばんは、また遅れたと。はい、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で、573、これも血まみれと同じでハエにまみれたではないかと。あ、そうか、血まみれちゃんと俺読めるようになったのに、ハエにまみれたじゃなくてハエに濡れたっつったの多分。 ダメだわ、血まみれ覚えたんだけどな、さすがに何回も間違えたから。このまみれがね、血まみれってこれ血濡れって書いて血まみれですけど、そうだ、ハエにまみれただ。確かに言われてみれば。ああ、で574、声の前の来るっての子なのかなと。あ、そうですね、あのちなみにね、今日読んでるやつはですね、この前その来るってを読んでた方の別の作品でございます。なんか つながってるっていうか、あの登場人物は同じらしい、はい、なんかシリーズものらしいですよ、だからその来るっての子ですね、それは間違いない。で575、おっちゃんさんこんばんはと。おっちゃんじゃないですけどこんばんです、初めて聞かせていただきます、あざす、怖い話好きでおっちゃんさんの低い声が合っていると思います、頑張ってくださいねと。あざす、おっちゃんさんじゃないですけど、はい、混乱するわな、そんな風に書いてあったら。おっちゃんって書かなきゃいけないけど、でもさん付けしなきゃいけないのかなみたいになってる、はあ、変な話になってるよ、で、次、あんまり今日読むのあれか、あんまねえか、すぐ終わっちゃうかなこれ。まあいいや、俺とファラオと人形の夜って、これファラオってまたあの愛犬の名前ですねこれね、行きましょう。部屋の中をカサカサと動き回る黒い物体がいる。目にも止まらないほど速くタンスの裏や隙間を走り回る。俺の部屋にいるそれは何もあの虫だけではない。今もまたちらっと見えたが、タンスと壁の隙間へと逃げていった。それは霧が人工の電飾をまとい、寒いはずの街並みはどことなくぬくもりに包まれるシーズン。俺にとってはどことなく他人事な日。そう、今夜はクリスマスだ。聖夜、クリスマスだというのにカップルどもは浮かれ、企業はここぞとばかりにイベントに便乗し、どこもかしこもクリスマス一色だ。なあ神の子イエスよ、今日はあんたの誕生日だろ、誰かにおめでとうと言われたかい。きっと優しいあんたには言えないこともあるだろうから、代わりに俺が言おう。すべてのカップルどもよく聞け、性別のせいに夜のせいやじゃねえんだぞと。今年は一人だ、いや正確には今年もだが、去年はまだ奴がいた。俺には一回り年の離れたいとこがいる。名を A と言い、今夜は少し前にできた彼女とお楽しみなのだろう。あの裏切り者が。そんなことを考えていると、膝の上で寝ていたファラオ、愛犬がこちらをちらっと見やり、俺様じゃ役不足かとでも言いたいかのように、ふっと短い息を吐いてまたつまらなそうに寝始めた。ファラオはもともと俺が A の家で居候させてもらっていた頃に拾ってきた子だった。それから1年くらい一緒に住んでいたのだが、家を出るときに A が泣いてすがるので、俺とファラオどっちに残ってほしいと冗談交じりに聞くと、即答でファラオと言われ、なんだか無駄に傷つけられたのを覚えている。最近になって A はバイトに勤しみ、彼女に勤しみ、オカルトにうつつを抜かし、学業以外のすべてに一生懸命で、ファラオを不憫に思った俺は家に連れてきたのであった。そう、決して俺がクリスマスを一人で過ごしたくないからではない、多分、いやそう思いたい。小型犬でミックス、まあ拾ってきたので定かではない。 そこから想像もつかないくらい気品があり、いつでも堂々として人の上に陣取り、自分の立場の優位を誇示するのが好きなようだ。だから彼は無駄に吠えない、走り回らない、いつでもどこか一点を見据えていると思えば、次の瞬間にはプイッとそっぽを向いてテクテクと歩く。その気高い姿からファラオと名付けた。実際は可愛くて仕方ないやつなのだが、親バカの話は趣旨からずれてしまうのでやめておこう。さてファラオはやっぱり今も PC をいじる俺の上で優雅に寝ているのだが、何かを察知したのか頭をバッと上げ玄関の方を眺めている。どうした？尋ねてみると、耳をピクピクっと細かく動かし、ゆるく尻尾を左右に 2,3 度揺らす。それから間もなく玄関の方へと猛ダッシュで走っていくと、ものすごい剣幕で吠える吠える。ワンワン、うーワンワンワンワン。すると玄関の向こう側からうわっと間抜けな声。うん、 A だな。確信を持って玄関へと向かう。吠えることをやめないファラオを抱き上げなだめながら、なんだなんだ、結局クリスマスを俺と過ごしたくて来たんだろと我ながら寂しいやつ全開でドアを開けると、 A の姿はどこにもなく、代わりに包装されたプレゼントボックスと手紙が置いてあった。手紙には、これで寂しい夜とバイバイ、さあ勇気を振り絞って空気を入れよう、 A サンタより兄貴に愛を込めてメリークリスマスと書いてあった。いいところあるじゃねえか、クリスマスも捨てたものじゃないなと思いながら部屋に戻り、早速包装紙を剥がす。いや破く。この辺は大型だ。中には何やら折りたたまったゴム人形とロングのウィッグ。うん、全軍撤回だあの野郎。空気人形、ラブドールなど呼び名は数あれど用途は一つ。きっと今夜俺を限界まで孤独の海に沈めたいのだろう。悲しいかな、男の性なのか、はたまた好奇心のなせる技なのか、俺は今空気を入れている。それにしてもひどい作りだ、浮き輪のようなゴム質、手足がピーンと伸びたままで、顔はへのへのもへじみたいに書いてある。ロングのウィッグだけはやたらと綺麗で、まるで人毛のようだ。できた人形を見て少し笑う。そしてそれをこたつに座らせ、向かいに座り、飲みかけのアルコールをぐいぐいやる。語りかけても何も言葉が返ってくるわけでもないので、すぐに飽きてしまった。旗から見たら猟奇的な光景だったかもしれないが、こうして俺とファラオと人形の夜が始まった。いつしかこたつで眠りについていたようで、窮屈な体勢と硬い床に耐えきれず目が覚めてきている。寝ぼけた頭に深酒、ちょっと飲みすぎたかな。つけっぱなしのテレビから聞こえてくるクリスマスソング。まだぼやけたままの意識で見た光景に、ああ夢を見てんのか、ぼそりとつぶやいた。俺の腕の中には S が抱かれている。彼女の髪が腕枕をしている俺の腕に絡まっていく。こたつに二人抱き合ったまま寝ていればそりゃ窮屈だとか冷静に考えている。でも心地いい、このまま寝ていたい。彼女の髪は腕から肩、胸にかかり上にかぶさってきたようだ。愛おしい。そう思った瞬間、彼女はまるで俺から引き離されるように後ろへと引っ張られる。ギャー、やめろこのクソ犬。くぐもったような重たい声が聞こえるのと同時に、俺の体にまとわりついていた髪がさーっと離れる。 S じゃない。驚き目を見開くと、そこには真っ黒な何かがいた。 そしてファラオがその何かを加えたまま力いっぱい後ろに後ろに引っ張っている。言葉が出ない、状況がつかめない、わけがわからない。その間もファラオはうーっとうなりながら首を左右に振り、それを引っ張る。
ギャー、このやめろ
ーと重たい声が響く。その真っ黒な何かは人の形をしているのはわかるが暗くて見えない。まず俺は照明を消した覚えなんかない。そのものとは反対側へ飛びのき、壁際のスイッチを手探りで入れる。そこには全身が毛でぐるぐるに覆われた空気人形がいた。ロングのウィッグはうねうね動きながら人形に巻きつき動いていた。その毛をファラオは必死に引っ張り俺から遠ざけている。
ブワ
ーと気味の悪いうなり声を上げながら、それは次第にファラオにも絡まっていく。クーンと気高いファラオの口から聞いたことのないような苦しそうな声が漏れている。その瞬間俺の中で何かが吹っ切れた。
てめえ何してんだ
と四つん這いになっていた人形の脇腹あたりを力任せに蹴り飛ばし、机の上に置いてあったジップオイルを手に持ち言う。お前よく燃えそうだよな。その言葉が聞こえたのか蹴りが効いたのか、それは一目散に玄関へと這いつくばるように走っていき部屋を出ていった。ファラオは最後の最後までそれを追いかけ、最後に渾身の一髪をくれてやったらしい。ドアが閉まった後もずっとワンワンワンワンと吠え続けていた。もういいよファラオ、助かった、ありがとう。心の底から感謝した。あれが何だったのか今ではどうでもよかった。ファラオの最後の一撃で噛みちぎった毛は玄関でうねうね動き、慌てて玄関横のシンクの隙間に入っていってしまった。人生ってのは無慈悲だ。なんてクリスマスだとファラオを抱き上げ、ジップオイル片手に震えたまま朝を迎えた。もう眠れなかったのは、ふとベッド横にある窓から外を見たときにうねうね動いている何かがまだ外からこちらを見ていたからだ。次の日 A を呼び出して盛大に説教をしたのは言うまでもない。どこであんなもん買ったんだと聞くと、家の近くにある骨董屋だそうだ。その日のうちに見に行ったが、その骨董屋はなかった。答えは闇の中。いくら好奇心旺盛な怖がりでも、もう関わりたくないと思った出来事だった。だから今も家には部屋の中をカサカサと動き回る黒い物体がいる。目にも止まらないほど早くタンスの裏や隙間を走り回る。今もまたちらっと見えたが、タンスと壁の隙間へと逃げていった。いつしか燃やしてやろうと思う。俺にはファラオという最強の相方がいるのだから。メリークリスマス。以上、俺とファラオと人形の夜っていう題目の話でございました。で、ついごめんジータレス読み576、あれおっちゃんさんでいいんですよねと。で577がおっちゃんさんでいいと思いますと。まあ別にいいんですけど、何でもいいっす。はい、まあ何でもは良くないけどまあとりあえずはい、まあいいですわ。はい、あざっす。で578、サムさんこんばんはと。こんばんはです。朗読で使ってる BGM が欲しいんだけど、どこで手に入りますか。差し支えなければ N ドライブにアップしてくれませんかと。どれでしょう、今使ってるやつですか。今使ってるやつは、なんだっけ、ミスト、 MYST と書いてミストでございますけども、そのサウンドトラックなんでございますが、はい、まあ、そういうことで分かったでしょうか、そういうことでございます。ちなみにサウンドトラックの15ってやつですねを流しております。よろしいでしょうか、そういうことなので N ドライブにはアップはしません。はい。で579、お父さんこんばんはと。お父さんじゃねえんですけど、それはダメでしょ、それは違うと思うんだけど。で、580、ついにお父さんになっちゃったかと。姉妹には、お父さんではないんですけど、それは間違いなく違うんですけど、で581、おっちゃんさん、イサムさん、お父さん、どれが正解と。まあ、正確には全部不正解なんですけど全部不正解です。まあ、なんていうの、別に自分の本名でも何でもないから何でも言っちゃいいんですけど、はい。で582、つかそれアップできないと。それできないわ。ああ、だからそういうことでお察しくださいですよ。だからそこまで伝えたっていう話です。でですね、はい、まあ、全部不正解って言ったのは、まあ、一応ハンドルネームでは136と書いてってことだからっていう、まあ、細かな話ですわ。まあ、だからどうでもいいんですけど、で本名じゃないんで。で次、やべえな、あと2つで終わりなんですけど、あれ他にもまだあったっけ話。なんかな、前編中編って書いてあるからこれは読めないから飛ばしたんだけど、まあいいや、あと2つで終わっちゃうんですけど、そうしたらあれかな、570何番さんかな、あの陸のやつを適当に読むか。570じゃねえや、557か。で583、ジータ、あ、イサムさんですかと。まあまあそうなんですけど、それが一応、そういうそのハンドルネームでやってるんで昔から、で本名じゃないです、何度も言いますが、全然違います。で、次いきます。代わりにどうぞっていう題名の話でござんす。いきます。はじめに、明晰夢、夢の中で夢だと認識して見る夢を見る自信のない人はやめておいてください。せめてやばいと思ったら夢から目覚めるくらいはできないとどうなるかわかりません。では俺も夢を見ました。それは生臭い黒い闇からあいつが来る、そんな夢を。ことの発端は一回り年の離れたいとこの A が相談してきたことから始まりました。 A が言うには、その夢を見始めたのは会社の同僚が最近ある夢を見るんだと相談を持ちかけてきて、その後消息を絶ってからだったのだという。この時点でオカルト教の俺は気づいてすぐに突っ込む。待て、その相談を俺が聞いたらきっと俺のところに何か嫌な流れが来るんだろう。そういう負の連鎖的なことに俺を巻き込むな。無視して話し続けようとするあたり、血筋には逆らえないんだよなと思う。A はうるうるした目をこちらに向けながら、頼む変わってくれよと懇願した。その失踪した A の友人は明るいやつで、仕事も真面目にこなし人望も厚かった。 A も彼から仕事を教わっていたらしく、慕っていたらしいのだが、最近家庭でうまくいっていないらしく、いろいろ話を聞いていた。 すると問題は夫婦間ではなく、夜寝れないという肉体的にも精神的にも辛いというものだった。彼は夢を見るのだという。毎回何も見えない暗闇の中から始まる。外なのか室内なのかもよくわからない。視界を奪われ、匂いも音もしない。少し経つと目が慣れ始め、遠くの方に人影が見える。そしてその人影の方からべちゃっと何かが地面に落ちる音が聞こえてくるそうだ。気味が悪いとは思いながら、それが何なのか気になり目が離せない。少し経つとまたべちゃっ。影はその音が鳴るたびに少しずつ近づいてくる。ピッチャッピッチャッピッチャッピッチャッピッチャッピッチャッピッチャッ。影はいつの間にか自分に手が届くところまで来ている。もう気味が悪い。やめてくれ。彼はとっさにそう思ったそうだ。その瞬間バッと跳ね起き、汗だくで目が覚めるという。こんな夢を何度も何度も見続けたそうだ。その影は何なのかわからない。進展しない夢、朝まで繰り返される悪夢、そんな日々が続き、 A に相談した次の日、彼は失踪した。それがちょうど3日前の話。その夜から A は彼の言っていた夢を見るようになった。おとといはまだ遠い段階で近づいてくる前に夢をねじ曲げ目覚めた。昨日はおとといの続きだった。それも暗闇の中に入ったのを感じると、すぐ目の前に影が立っていた。目をギョロッと飛び出さんばかりに見開き A を見ていた。慌てて夢をコントロールしようとし念じたそうだ。目覚めろ目覚めろ、強く念じた。次の瞬間 A は文字通りバッと跳ね起き、気持ちの悪い汗をかきながら背筋が凍りつき、全身の毛が逆立つのを感じていたそうだ。荒い息を落ち着かせるのは一苦労だった。安心するまで目を見開き、暗い部屋の中少しの光を探し回った。そうだ、携帯。携帯を手に持ってとりあえずボタンを押した。このぼんやりした光にすがる自分が情けないと笑いながら、ふうと安堵のため息を吐いた。その時、深いため息を吐くために吸った空気に混じった異質な匂いが鼻をつく。べちゃ、生臭い。自分の顔の横に影がいる。まだ夢の中にいるのか。 A にはわからなくなった。その瞬間気を失ったのか、ファラオ愛犬の吠える声で目が覚めたのか、 A は何も変わらずベッドに横になっていた。ただファラオは扉に向かって吠え続けるのをやめなかったという。もちろんその後は寝れなかった。おかげで今日一日寝不足で仕事がつらかったそうな。はあ、それを俺にすりつけていくな、すりつけていくな。心底そう思うのに、聞き続けるのは何も A を助けたい一心だけではない。俺も数多くいる好奇心旺盛な怖がりの一人だからだ。そしていろいろ考えていて、同僚の言った言葉が気になった。いろいろ聞いてくれてありがとな。これで楽になれるよ。楽になれる。楽になったなら話の流れでわかる気がするが、楽になれるよってなんだ。まるでこの夢が A の方へ流れてくることを知っていたみたいじゃないか。まあ強烈な話だったから覚えていてみたのかもしれない。何にしろ今となっては彼にも聞けない。 誰も彼がどこにいるのか知らないのだから。かといって俺は経験したくないので、確かめられるとすればこの話を読んだあなたのところにもこの夢が伝染すること。そうすれば俺も楽になれる。今夜俺のところに来ないことを願って変わってくれませんか。以上、代わりにどうぞっていう題目の話でございました。で、ジータレス読み584、おっちゃんの擬音のクオリティが巨匠稲川淳二に近づいてきたと。ねえわそりゃ、近づいたかな。あ、だから何百キロも離れている状態から、あ、10メーター近づいたとか、そういうレベルでしょ。そういう意味なら、だからそんなこと、そういう風に書かないで、ちょっと上手くなったって書いてくれればいいのに、そういうこと書くからなんか余計なことを、とりあえず持ち上げすぎな感じするけど、実はそういうことだと思うんですけど、遠く離れてるけど一応ちょっとね、ちょっと近づいたかなって、10ミリ近づいたかなぐらいの感覚ですよ、で585、自分も明晰夢見ますよと。出た、なんかいるらしいですけどね、そういう方。夢を夢だと分かって自分でコントロールできる人っていうのがいるらしいですからね、すげえなと思いますけどね。で、竜巻とか UFO とか出てくると、これ夢だなと気がつきますと。はあ、夢、気がついて、どうなんですかね、これ夢だと気がついた後ってどういう風なことなんですかね。ああ、これ夢だわってなって、その後どういうなんかコントロールできるんですかね、で586、こんだけ聞いたらペチャさんも大変と。よくわからないんですが、意味が、はあ、ペチャペチャって言ってましたけど、ペチャさんっていうのがよくわかんないですけど、はい、で、あら、まあ思ったより早かったな。次ではもうないんですけど、話が、とりあえずなんか続いてそうな話は、じゃあ行きますわ。なんだっけ、霊感テストっていう題名の話でございます。行きましょう。自己責任系です。心の準備をして OK なら読んでみてください。では、その日は今日みたいに肌寒くなってきた人肌恋しい夜だった。バイトを終え家に帰ると A がいた。お帰りに、なぜお前がここにいる。 A の挨拶を遮り俺は言った。お前では温まりようがない。いつだって現実は無慈悲だ。 A は自分に不都合なことは受け流すように耳ができているらしく、人のこたつで温まっている。A が言うには、暇で暇で仕方がないので、どうせ暇を持て余している俺に会いに来てやったのだという。見事なありがた迷惑だ。さらに A は人の書物を勝手に読んでいる。兄貴、相変わらずオカルトの本ばっかだね、エロ本どこ、としょうもないことを言いながらペラペラページをめくる。あるところでしおりが挟まっているのを見つけ開こうとする。 それに気づいた俺は慌てて止める。ちょっと待て、そこは開くな。とっさに声を荒げたことと本を取り上げた俺に何何と慌てる小心者。そのページはお前にはまだ早い。それだけ言って本を本棚に戻す。
すんげえ気になるじゃん、何なのさ。
そういう A の目は輝いていた。こうなるとやつは非常に厄介だ。隠したところで家にまた忍び込んででも見るのが A だ。適当に話をすり替えてごまかそう。そう決めてタバコに火をつけつつ A を真剣に見やる。
そうだな A、お前なら知る権利があるか。それも知る勇気があればだが。
もちろん俺は勇敢なる海の。
うん、じゃあ教えてやろう。
くだらない妄想をぶった切るように話を遮る。お前霊感テストって知ってるだろう。あれのやり方が書いてあるんだ。ただそれだけだ。ただし少し違うところがある。家に帰ってからやらないとできないんだ。自分家でやらないとできないタイプなんだ。ここまで言うとオカルト教の A はやっぱり食いついた。こいつも数多くいる好奇心旺盛な怖がりなのだ。クリスマスの朝のように楽しみを得た A はダッシュで帰っていった。さて以下 A に教えたものを書いていく。簡単にできるので読み進める前に一緒にやってみてください。ちなみに霊感テストというのは目を閉じて自分の家を想像し隅から隅まで扉や窓を開けながら回り、終わったら今度は閉めて回り終わる。この一連の流れの中であなたの家の中で動物や人間に会ったらあなたには霊感があるというお遊びのような簡単なものです。さてこれがポピュラーな霊感テストなのですが、俺が教えたその霊感テストは少しばかり違いました。ここからあなたも一緒にやってみてください。読みながらゆっくり指示に従ってみてください。準備はいいですか。ではあ、そうそう、部屋は暗くすることをお勧めします。さてあなたは今一人ですか。部屋には他に誰かいますか。いなければいいですが、部屋を見回してみてください。違和感を感じる方向を見つけるんです。ゆっくりとそのまま右側を向いて正面を向いて左側を向いて後ろを向いてまた違和感を感じる方向を探して、さっき違和感を感じた方向は目を閉じて見ないようにして続けてください。例、右に違和感を感じたならもう右はなるべく見ないようにしてください。今度は斜め上を向いてゆっくり右側を向いて正面を向いて左側を向いて後ろを向いて違和感を感じる方向を探して、同じように違和感を感じた方向は目を閉じて見ないようにゆっくり、今度は下を向いて右前左後ろ隙間ありましたよね。覗いてみたいですか。違和感はそこですか。違うかもしれない。鏡やテレビ、 姿を映すものに違和感はあったかもしれない。でも違うかもしれない。俺の教えた霊感テストもここまでです。もう違和感の先を確認しないでください。このテスト実は霊感テストじゃないんですよ。俺も知らないでやっていたのですが、気になったので調べてみたんですよ。そしたら分かったのですが、これいくつもあるうちの簡単な降霊術の一つなのだそうです。俺は霊感がないので何も起こりませんでしたが、まだあなたは一人ですか？これは意気揚々と試すために帰っていった A とあなたの怖い話です。そう、今夜の物語の主役はこの降霊術をやってくれた A とあなたのようです。何も感じなければあなたには霊感はないのでしょう。あるなら今夜の体験談をいつか聞かせてください。さて A は無事でしょうかね。どうせ何か起きたらまた助けを求めに来るでしょうが、今夜は少し放置しておきましょう。 PS A が開こうとしたページには俺の恥ずかしい過去が挟まっていたのですが、またそれはまたそれはまたの機会に。以上、霊感テストっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ587かな。ガリガリとか猿夢とか転んだら死ぬ村は明晰できないと怖いかもと。これは夢なんだと理解してないと怖い。まあ間違いなく怖いですよね。っていうか理解してても怖いですけどね。理解してても理解してなくても怖いですよね。理解した上で脱出できてないとやばいよね。で588、今来たと。今日は2時まで放送お願いしますと。ないわ、日曜だし。で、589、さっきの明晰夢についてですけど、大体飛んでみますと。夢の中で飛ぶのは結構難しく、平泳ぎどかしちゃいますと。残像トレーニングとかイメージ力鍛えると簡単に飛べるようになる気がしますと。なんかもう高度すぎてわからない意味が簡単に飛べるようになる気がしますってすごいね。なんか夢の中で飛ぶのは結構難しくって書いてあるけど、現実で飛ぶのも飛べないんですけど、夢の中でさ飛ぼうかなと思って平泳ぎ、その空をそね、あの手で書いちゃうってことでしょ、で残像トレーニングってなんだかよくわかんないし、簡単に飛べるようになるってすげえな。で590、友達が明晰夢よく見るって言ってた。空飛んだりしているらしいと。おお、同じこと言ってるよ。で、えらいことしようとしたけどうまくいかなかったとも言ってたと。あ、そうなんだ。思い通りにはできないんですかね。で、俺も一度だけ明晰夢見たけど、あ、これは夢だ、俺寝てる、締め切りやばいから起きなきゃと起きちゃったと。えらいわやべえ、俺寝てるってことに気づいたから、夢見てるイコール寝てるだから、やべえ、締め切りやばいから起きなきゃっつって起きたっていう。 すげえわ、夢を見たことで寝てることに気づいて起きるっていう、すごいな。で591、今明晰夢見てるわ、現実は金曜日のはず、来んな月曜と、現実で夢見ちゃってるパターンですよね、それやばいっすわ。あ、現実は金曜日のはずと、現実見えてねえわ全然、夢見てるわ確かに、現実見た方がいいわ。で592、高齢術やっちゃったと。あ、やっちゃったか。まあゆっくり読んだんでやった人もいるかもしれないですけど、高齢術らしいですよ、で593、やりながら読めとかひどいなと。ああ、やっちゃったな、はい、で読んじゃった、はい、全部読んじゃったんで、さあどうしようかなということで、とりあえず自分が用意していたやつは全部読んじゃいました。あ、1時間半かかりませんでしたね。どうしようかな、なんだっけな、これ読むか。557番さんから陸はあるんですけど、なんかですねよくわかんないんですよ。一つは異能もののけ録っていうので、まあ、これは意味わかるっていうか、うん、なんか、なんか江戸時代のなんかちょっとそういう怪談的な話なんでしょうけど、まあそういう、怪談話で、まあそれはわかるんですけど、次、別のやつがですね、エーリッヒさんの音楽っていう、サイトというか、話作品らしいんですけど、ラブクラフト著なんですが、これは何なんですかね、これは、ちょっと長いですけどね、これはよくわかんないのと、あとですね、あとなんだっけ、コアバナ、怖い話とか言ってコアバナってサイトの呪的闘争、呪い的闘争っていう題名の話なんですが、俺はこれやってないか、これは呪的闘争と読んでねえか、これなんか漢字4文字の題名っていうのはなんか読んだ気がしちゃうから困る、呪的闘争って俺読んでないっけ、覚えてないわ、覚えてないから読んでないかもしれないけど、で あと別のが、チャックノリスファクト、本人公認ネタ、ネイバーまとめ、チャックノリスっていう方いますよね、俳優さん、まあいろいろやってるらしいですけど、でそのなんか、なんていうの、伝説系のなんか一言みたいな、一言っていうか、が書いてあるやつなんですけど、これを俺は読んでどうすんの、俺は読んだ方がいいんですかねこれ、ってやつがありますわ、はい。で、ジダレスよみ、594、終わるとかないぜって書いてあるんですけど、まあ、やるもん決めて、それが終わっちゃうと、もういいかなってなっちゃうんですけど、で、595、わがまま言うと、開始時間あらかじめ分かるもんなら、ちょっとだけ早めに教えてもらいたいと。そうですね、まあ、開始時間があらかじめ分かる、まあそろそろやりますよぐらいは言えますけど、基本的にそうですね、まあ5分前ぐらいに言うとか10分前ぐらいに言うとかですかね、言えたとしても、今準備中ですぐらいは言った方がいいんですかね。そうすると5分前ぐらいに本当に適当に始めるんで、さーってやろうかなみたいな感じでやるから、 5分前ぐらいでもいいのなら、ツイッターに書きたいと思いますが、はい。いかがで残暑、そんなのでいいんですかね。そんなのでいいんだったら、ちょっとやろうと思いますけど。はい。準備中ですっていう、ツイートね。はしようと思います。で、エーリヒさんの音楽っていうのは、これは俺読めるかな。これなんか難しそう、文章がいっぱい読めない感じ出てくんじゃねえか。大丈夫かなこれ。うん、で、どうしようかな。でね、伊能もののけ録っていうのはですね、これがですね結構多いんですよ。あ、でも一つ一つはあんまり長くねえのか。一つ一つはあんまり長くないけど、数が多いって感じか。はあ、はあ、はあ。みたいですね。じゃあこれやりますか。これ今日で全部読めるとは思えませんけど。じゃあ伊能もののけ録ってやつやりますか。557番さんの陸の中の一つです。いきましょうか。ですね、これ伊能もののけ録とはっていうので、あらすじ、ですが、江戸時代は寛永2年、1749年のこと。これなんだっけ、これなんて読むんだっけこれ。ビンゴ、ビンゴ広島、これは三好の、横に三好って書いてあるわ。三好の、伊能平太郎は武士の子で、まだ16歳の少年だった。5月の末の夜、隣の相撲を取り、三井権八と肝試しをすることとなり、百物語の後、くじを引けば、平太郎に当たる。雨の真夜中、少年はたった一人でヒグマ山に登り、触るものは誰でももののけに疲れるという、古塚に目印を結びつけて帰る。それからしばらくは何事も起こらなかったが、7月1日の夜、一つ目の大男が襲ってきた事件をはじめとして30日間に及ぶ様々な怪異に見舞われる。来客はもちろん退治しようと来た強者たちも皆手を変え品を変えで出現する妖怪を前に逃げ出したが、平太郎だけは平然と化け物屋敷に一人残り続ける。そうして30日目の夜、ついに妖怪の首領が姿を現すのだった。点々点です。これはあらすじで、簡単な解説。この伊能もののけ録という本は、江戸時代の有名な国学者、国学者であり、妖怪にも大きな関心を寄せていた平田篤胤が編集したものと言われています。平太郎が成人して伊能武太夫と名乗り、人に語った話をまとめた実話として伝えられました。もちろん平太郎は実在の人物ですだそうです。ということで、登場人物は、適当にあれか、どうせ出てくるからいいのか。で、巻の1っていうので、これ何話分なんだ、 1,2,3,4,6 話。巻の1で6話ありますね。じゃあそれを言いましょうか。平太郎の生い立ちっていう題名の話です。 享保の頃、ビンゴの国三好に伊能竹左衛門という者がいた。40歳まで一人も子がいなかったので、同僚の中山源八の次男新八を養子にした。それから 3,4 年過ぎて享保19年に子が生まれ、平太郎と名付けられた。平太郎が12歳の時、次男の勝也が生まれた。その後両親は相次いで亡くなり、家は義兄新八が継いだ。けれども 4,5 年経つと、彼はふらふら病を患い、薬も効かないので養生を兼ねて実家に帰っていった。平太郎は16歳、弟の勝也の面倒を見ながら権平という家来を一人召し使っていた。この伊能家が麦蔵屋敷と呼ばれるわけは、家の脇に土地で採れた麦を入れておく蔵があるためである。隣には権八という、30歳ほどの力持ちが住んでいた。三好郡布の村布の村に生まれ、背が高く相撲好きで、17歳の頃から諸国を修行して回り、猿屋敷に召し抱えられて三井権八と名乗った。が少々訳があって故郷に帰り、とりあえず空き家を借りて住んでいた。西の国に聞こえた相撲取りで、広島の磯上乱獅子をはじめ、近くの国から寒稽古寒稽古に集ってくる力士の中でも三井は先生格なのだった。で、百物語の夜っていう題名の話。時に寛永2年1749年5月の末、権八は平太郎の家に来て、ようやく訪れた黄昏の中、よもやま話に興じていた。話題は次第にお互いへの武勇談へと移り、権八はこう言って自慢した。私は今まで何も怪しいことや恐ろしい目に遭ったことがありませんね。いかがです、今夜ヒグマ山に登って肝試しをするというのは。面白いね。ならば百物語の怪談話をした後、くじを引いてどちらかがヒグマ山に一人で登ることにしようか。約束が決まって、権八は自宅で待つと言い残して帰った。着物座った男なのでワクワクしながら待っていた。初夜午後8時9時頃を過ぎる頃、平太郎は家を片付け、弟の勝也を寝かせると、家来の権平に留守を言いつけて権八の家を訪ねた。二人差し向かい、いろいろと階段を持ち寄って物語れば、檻からのさみだれが降り続き、今夜はことさら闇もせず、なんとなくもの寂しい。夜半過ぎ、ようやく話の数も積もり、くじを引いてみると平太郎に当たった。証拠にこれを置いてきてください。権八は夜勤を押した木の札に糸をつけて手渡した。受け取ると平太郎は身の傘をつけ、夜もしんしんと更けた牛三つ頃、たった一人でヒグマ山を目指した。この山の頂上には平らなところがあり、世の人は千畳敷と呼ぶ。大木が生い茂り、木こりの通う道もない。片脇に三好殿の塚といって、三好若狭の古塚がある。おのずからこの石に触る者にはたたりがあり、たちまちもののけがつくと伝えられ、里の人も恐れで近寄らなかった。あたりには千ヶ谷や鬼ヶ谷が生い茂り、まことに凄まじい景色である。山の奥へは三四里ほど杉の林が深々と続き、鳥や獣も入り込まず、あやかしいことばかり多い。さて、平太郎は西洋寺の包から大都市大明神の前を通り、千畳敷へ分け入った。雲間に空を透かし見れば暗いのなんの。例の塚も見分けがつかず、雨は降りしきり、狼の声ばかり聞こえていた。あちらこちらと千畳敷の中を探し回り、ようやく古塚を探り当てた。焼き印の札を結びつけて引き返し、ふもとも近いかというところで、誰かわからないが人の声が聞こえた。 しばらく休んで様子を見ていると声の主は登ってくるようだ。怪しく思い、何者かと問えば平太郎様ですか。三井権八の声だった。あまりに帰りが遅いので心配になって迎えに来たという。百物語も効果ありませんでしたな。お互い笑い合って我が家に帰った。けれども即座に怪異はなかったとはいえ、このことが元となり、間もなく不思議なもののけたちが次々と現れて人々を震え上がらせることになるのだ。で、怪異の始まりっていう話。それから何の怪しいこともなく時が過ぎた。降り続くさみだれの季節もいつしか水月へと移りゆき、照りつける暑さを忘れるため栄太郎は毎日夕方から川辺に出ては涼んでいた。ここには上がり川と原川の二筋があり、どちらも石のゴロゴロした急流である。上がり川はヒグマ山のふもとを回り、五日市と十日市のあたりで原川と一つになり、落岩というところでさらに吉田川と合流、三つの川が合わさって大河となる。石見の国を太田川を水源とし、洪水の時の川幅は視界が届かないほどだ。普段は小石や砂がちな河原が広く続き、農漁の折はヒグマおろしに夏の暑さを忘れる。秋の星空を思わせる蛍が飛び交う上で、月の光は氷のようにさえ渡った。権八はもとより、平太郎も、角力、角力、力を比べることが好きなので、近所の若者を集め、よく河原に出て稽古していた。7月1日のこと、平太郎と権八二人だけで例のごとく河原へ出かけたところ、晴れ渡った空がヒグマ山の方からにわかにかき曇り、墨を注いだようになった。バラバラと降り出した夕立に濡れながら二人は駆け戻り、平太郎は脱いだ衣服を干した後、勝也と二人で蚊帳に入って休んだ。雨はしなつくようで、おびただしい雷が鳴り響いていた。夜半過ぎかと思う頃、隣で休んでいた家来の権平がひどくうなされているので起こしたところ、ようやく正気づいていった。何か凄まじい大男が来たと思いましたが夢でしたか。いまだに胸騒ぎがして何やらゾッとします。今夜はとてもこの部屋では寝られませんよ。臆病なことを、気を沈めて休みなさい。叱られて床についてもすぐに苦しげな声を出し始めたので揺り起こし、また叱って休ませた。車軸を流すような雨が降り続いていた。夜の八つ時2時頃過ぎかと思う頃、灯火が風にさっと吹き消された。ろうそくか、そのままにしておくと障子が火のように輝いて見えたので、火事だ、飛び起きた。がつい今しがたまで輝いていた障子がまた真っ暗になった。怪しく思い、障子に手をかけ引き上げようとしたけれど、釘で打ちつけたように開かない。いよいよ不審に思い、力を込めてみたが一寸も動かない。そこで柱に足をかけ、両手で力任せに引いたところ、障子が一枚引き砕かれて外れ、何かわからないが両肩と帯に巨大な手をかけたように引き出そうとするものがある。そうか。平太郎は足で敷居を強く踏み、左手で柱をしっかり捉え、右手を伸ばして殴ろうとしたが、どうやら3、4軒、約5、6メーターも向こうから材木などに引っ掛けて引かれるほど強いので、右の手でも鴨居をつかみ、引き出されまいと争ううちにまた明るくなった。よく見れば丸太のように太く荒々しく毛の生えた腕である。両肩と帯にかかっているのは指とおぼしく、どこに本体がと思ううちにまた真っ暗に。そしてまた明るくなったから、よくよく見ればその光は築地の屋根の上で光っている。築地、これは巨大な一つ目らしく、カッと見開かれるときはアリの這う様も見えるほど。 朝日のように眩しくて直視することもできず、並大抵の男なら気絶したであろう。けれども豪国な若者平太郎は少しも恐れず、昔話の勇士のように心を沈めて睨み返した。化粧の者がまた目を閉じれば真の闇となり、その間もひたすらに引き出そうとする。権平、刀を持ってこいと大声で呼んだが答えがない。仕方なくえいと声を出して強く引けば、着ていた合わせの両肩が裂け、帯も切れて尻餅をつきながらどっと倒れた。そこで 刀を探り当て飛び出したけれど、真っ暗で化粧の者の居所が知れない。するうちに床下が光り始めた。そこかと打とうと思ったが、床は低すぎて入ることができず、上から差し貫くためにまた家に入れば、不思議なことに畳が一斉に乱舞した。勝也が寝ている畳一枚だけはそのままである。権平はとっくに気を失ったまま畳から転がり落ちた。舞い散った畳は一人でに座敷の隅に積み上がった。平太郎は刀で床の隙間を何度も刺したものの手応えはない。そこへ門の戸をしきりに叩き入ってきたものがある。化け物に違いないと考え近寄ってきたところで、誰だ？問えば隣の三井権八。彼もまた不思議な話をした。先ほどあなたがご家来を呼ばれ、刀を持ってこいという声を聞きました。何事かと驚き、急ぎ参ろうと家を出たところ、帝の前で小坊主が水を入れた茶碗を持って通るとおぼしく、すれ違った瞬間全身がしびれて声も出せなくなりました。悔しくもその場に座り、ようやく今しびれが治ったので馳せ参じました。彼に敬意を話し、まず家来を気づかせ水を飲ませて解放した。権八は言う。この分ではまた怪しいことが起こるでしょう。望むところですよ。共に化け物を退治いたしましょう。まもなく夜が明け始め、雨もようやくやんだ。とにかくもう少し寝て疲れを休めようと畳を敷き直し、三井も家に帰ると平太郎は一休みするために寝床に入った。この夜は近所の家々でも夜もすがら悪夢にうなされたという。で、次、ともし火の会。十日か。7月2日の朝、平太郎の家来権平は酔いからのことを悩み続け、夜明けを待ちわびて震えていた。やがて寺々の鐘が朝を告げ、泣き渡るカラスの声が聞こえるとようやく我に返り、門前に立って呆然としていたが、まもなく近所の家々も門を開けると、前夜の出来事をあちらこちらへ一人で鬼の首でも取ったように言いふらして回った。話はたちまち広まり、一族の者もおいおい集まって、隣の権八も顔を出し、あれこれ評議を始めた。ともかく幼い勝也のことが心配だ。平太郎も屋敷を開けて当分は親戚の家に泊まってはどうか。変化の正体も見ずにこの家を去ることはできませんよ。納得しないので弟の勝也だけを叔父の川田重左衛門に預けることにした。権平はやめたいと言い出したが、代わりを紹介しろと責められ仕方なく、昼間は精を出して働きますから夜はご勘弁ください。当分夜は下宿することが許された。さて昼の間は何事もなく過ぎるうちに、近所から友達が 5,6 人やってきた。今夜は何が起こるだろう。宵のうち話していたが何ということもなくて、およそ9つ時午後12時ごろ会話がポツポツ途絶えた。荒涼とした雰囲気が流れた時、安頓の火がパチパチとなって次第に大きく長くなり、とうとう天井に燃え移るかに見えた。客たちははっと顔を見合わせ言葉もない。権八も大いに焦ったけれども、平太郎が少しも騒がないのでじっと我慢していた。やがて畳の隅々が3寸5寸ずつパタリパタリと持ち上がり始めた。皆いよいよ逃げ腰となり、次第に強く持ち上がるうちに怖くなったのか、一人が 用事を思い出したと出ていくと、誰もが彼の尻についてさよならも告げずに帰ってしまった。それから畳の上がることも次第にやみ、ゴンパチも帰ると平太郎は蚊帳に入って休んだが、居間の中が何やら生臭い。湧き水が目にも鼻にも入るような感じがして目を開ければ、部屋中にまんまんと、みちみちと水がたたえられ波打っている。これも放っておくうちに、あとは潮が引くように水も次第に消えて眠ることができた。3日の早朝に権平も宿から来た。また一族や近所の者も見舞いに来たので昨夜のことを詳しく話し、もう大したことはないと思いますのでどうかお気遣いなく、そう言って帰らせた。日が暮れる頃には権平も帰り、近所の者がまた5、6人押しかけてきた。宵のうちは何かと盛り上がり、大きなことを言う者もいて、なんで畳が上がるくらいのことで驚いたりするものか、夕べのやつらは臆病だなどと騒ぎ、酒を飲んだりしているうちに刀がみななくなっていた。どうしたことだと驚いてあちこち探せば、奥の間の蚊帳の上に乗せてある。誰もが縮み上がり、顔色を変えて額を寄せ合っているところへ、タバコの盆や机などが踊りながら出てきて、また畳の角がパタリパタリ。気味が悪くて仕方がないが、大言黄金を大こと吐いた手前、真顔で頑張っていた。9つ時午前0時頃前になると、どこからともなくドロドロとなりだし、なんだなんだと思ううちに次第に やなりが強くなり、めきめきゆさゆさと響いた。これは大地震だ、とにかく帰りましょう、一人が言い出すと、誰もが同じ気持ちで一斉に逃げ帰った。栄太郎は庭に出て隣を見れば何事もない。我が家も屋根は動いておらず、ただめきめきと騒がしいばかり。家が潰されることはないだろうと心に決め、家に戻り、何も気にせずに休むつもりで寝室に安藤を持って入った。それはたちまち石灯石灯に返事だ。一興だな。見るうちに石灯の下から凄まじい火が燃え出し、やがて焼き尽くされると思えばまた元の安藤となった。素敵なからくりだ。笑って横になると、何やら天井で動くものがある。かやこしに見るに青々として丸いもので、やがて鶴を引きながらずるずると下がってきたいくつものひょうたんをおかしく眺めているうちに眠っていた。夜更けに目が覚めたが、全身汗だくで胸の上に何か乗っていて重い。障子の薄明かりで見れば、大きな女の首が切り口から血の染みた腹綿のようなものを長く垂らし、青い顔に気味の悪い目つきで少し笑いながら居座っている。この野郎。手で跳ねよけようとすれば、首はもう蚊帳の隅にいて、隙あらば飛びかかろうという姿勢。放って眠ろうとするとまた胸の上に飛び乗るから、払いのけ足で蹴飛ばそうとするのだが、まるで蚊帳がそこにないかのように突き抜けで出入りする。何度も繰り返すうちにくたびれてずるずると眠れば、また胸の上に来て夜通し寝つかれるまま、やっとカラスの鳴く頃になって首もどこかへ消え失せ、平太郎は日が昇るまで寝過ごした。で次、貝ガニ、毛ガニですかね、これ。怪奇の怪にカニと書いて、これは何て読むんでしょうか、わかりませんが。いきましょう。4日になると近所はもとより遠くの里までも三好の麦蔵屋敷には化け物が出て、夜中やなりの音が外まで聞こえるらしいと大評判になり、門前に見物人が多く詰めかけた。その上、こういう噂には尾も生えればひれもつくもので、生き量だ死量だ狐だ狸だと様々に噂された。何せ三夜も続けて怪異が起こり、誰は夜、話しに行ったの、彼も柳を見たのと、どこもかしこも顔を合わせれば麦蔵屋敷の噂で持ちきりであった。女子供は日が暮れると便所へ家中のものを引き連れていく始末で、まして近所の家々では おっつけうちにももののけが来るのではないかと恐れ合っていた。この日は朝から大勢伊能の屋敷へ見物がひっきりなしに訪れて、あれよあれよと門前一を成した。やがて日も暮れたが、午後8時9時ごろ初夜までは見物の往来も絶えず、それから見舞いに来た人もおいおい帰り、残った連中も今宵は静かで何もないななどといううちに、台風大風が吹くように家が鳴り出した。暗さは暗しで、よほど気味が悪かったのだろう。皆人の後ろへ後ろへと下がり、もう柳の音も聞こえないようだと、一人が帰ればおいおいに残りなく逃げ帰ってしまった。この夜は水がめの水が凍ったり、釜の蓋が開かなかったり、日立だけを吹いても風が通わなかったり、いろいろ怪しいことがあった後、棚に載せておいた花紙が一枚ずつ舞い上がり、蝶のように飛んだ。これは次の日まで散ったまま。5日にはこの話はさらに隠れなく広まり、昼は静かだが、夜になると5人7人と誘い合わせて茶道具や敷物を持ち込み、花見山のように平太郎の門の前に人が集まったけれども、中へ入ってみるものはなく、ただ柳の音ばかりを聞いていた。夕方から少し雨が降って、見物人もほとんど帰った。今宵は兄の新八が来て、酔いのうちは話していたが、鴨居の上に小さな穴が開いており、そこから新八のぽくり、ぼくり、高下駄が飛び込んできて、部屋の中を舞い歩いた。さながら目に見えない人が履いて歩くようであった。とにかく人が来ればこのようにいろいろと怪しいことが起こります。ひとまずお帰りください。平太郎はそう言って新八を返した。この夜は三井権八も来て話していたところへ、米3頭を約18リットル分はありそうな石が走ってきた。親指状の足で這い回り、カニのような目でにらみつけ、ゴンバチの方へ向かってくる。彼はバタバタと刀を取って切りかかろうとしたけれど、平太郎に押しとどめられた。夜中はあまり来ない方がいいよ。毎夜見舞いに来ていたゴンバチだが、昨夜から少し熱があって気分が優れないらしく、養生させるためそう断って返した。この夜はおびただしい蝶が座敷いっぱいに飛び回ったが、昨夜のものと違い跡形もなく消え失せた。夜が明けてみると石は台所にあり、例のカニのような化け物は近所の車止めの石が化けたものと判明した。これよりあとは平太郎の家で柳、振動は夜ごとにあり、昼も何かと騒がしいので、その都度勝ち記すこともできないほどである。で次、とんとここに。その夜も明けて6日になった。以前門の前には見物客が多く、近くの村々からも聞きつけて詰めかけ、あまりに騒がしいということで村の役所からそれぞれの村の役人に見物に出ないよう触れさせた。兄の新八も同じく言い渡されたので、ん？おごごろ平太郎に伝えるため一人を道連れに訪ねてきた。お触れのことなどを話すうちに、どこからともなく抜き身の刀が一振り、鳥が羽うくような音を響かせて、新八の着物の袖を少し切り、後ろの障子に唾元までぐさっと立った。皆が呆然とする中、新八は身の毛のよだつ思いであっただろう。とんでもなく危ないことだ。その刀を抜き取ってみれば、家来に貸していた脇差しである。鞘がないのでいろいろ探したけれど、どこにもない。困っているところへどこからともなく、とんとここにという声、人がしゃべるように聞こえてくる。あるいは切り箱などがきしむ音にも似ているが、まさしくとんとここにと言っている。3度4度と聞くうちに、どこからだろう。考えてみれば、どうも座敷にかけた額のあたりから聞こえるようだ。そこで額を下ろしてみれば、その後ろからの脇差しの鞘がパタリと落ちた。貸していた家来の部屋に置かれていたはずなのに、どうやって出したのか不思議である。しかしながら、化け物にも心があるのか、鞘をあまり探すから教えてくれたのかと、おかしくもあるのだった。 新八と道連れは早々に帰ったが、以降は昼も何かと怪しいことが多くなる。家来の権平は両三日前から病気と称して昼も来なくなっていた。また代わりの人も見つからないと言って糸間を欲しがるので仕方なく A の糸間を使わした。夕飯を食べ終え、風呂でさっぱりして、さて一眠りと思ったところへ、叔父の川田茂左衛門が堀場権右衛門というものを道連れにやってきた。その頃の様子を尋ね、今夜は語り明かそうなどという。そうこうするうちに日も暮れたので夜食を用意し、酔いのうち話していた。いつもよりは静かだったが、夜半過ぎと思われる頃、白い人抱えほどもある丸くとても柔らかそうなものがふわりふわりと飛んできて宙を歩き回った。二人ともよほど気味が悪かったのであろう。お互いに頭をくっつけ顔を伏せたまま二度と見ようとはしなかった。どうするつもりだろう。平太郎が眺めていると急にぼくりが一足飛んできて襖を突き破り外へ飛び出した。客人たちが驚いているうちに例の白いものが次第に座敷の方へ舞ってきて、頭を寄せている真ん中にふわりと落ち、パラパラと何か降りかかる。わっ、飛び抜いた二人はしばらくは口も聞けなかった。落ちたものをよく見れば古い塩だわらで、降りかかったのはもちろん塩。二人ともようやく我に返り、こそこそと帰っていった。余計なお世話だよ、ぶつぶつ言いながら塩だわらを庭へ投げ捨て、平太郎は休んだ。以上、巻の一の6話でございました。はい。で、ジータです読み、596、猿屋敷、猿屋敷、猿屋敷、ちょっと待ってよ、これどこだっけ、これ猿屋敷ですね。猿屋敷じゃないですわ、俺猿屋敷って言った今。597、猿屋敷、猿屋敷、猿屋敷だと思う。うん、あのひらがなで猿って書いてあるから猿屋敷じゃないと思う。で598、アクセントからして猿屋敷と、やべ間違えた、そういう、それ間違えたわ、それは。ああ猿屋敷じゃなくて猿屋敷の方ですね。完全にあのそういう風に言ってたら間違えてます。もう自分でもう覚えてません、読んでて。もうなんか訳が分からず読んでました。で、599、確力、確力なんだっけ、確力だそうですけど、普通に相撲でいいのではと。確力と書いて相撲と読むの、これ一応意味は相撲らしいですよ。力を比べること、相撲って書いてあるから。確力、確力と書いてこれ相撲と読むの、意味は相撲らしいですけど、力を比べることですよね。琉球確力とか書いてあるな、だそうです。で、まあそういうことでもう疲れちゃったもう。で、巻の2ですけど、1,2,3,4,5,6,7,8,8話もあるわ。今ぐらいの話が8話分ぐらいあります、長さ的に。で、結局ですね、巻の3が 1,2,3,4,5,6 で、巻の4が 1,2,3,4 話あります。はい、失敗したかな、これ1日でこれやるもんだったかもしれないな、巻の1から巻の4まで。今日巻の1やったの失敗したかもしれないな。はい、というわけでですね、巻の1読んだんですが次回この続き、まあ、読み始めましたからね、 途中で終わるのもちょっとあれでしょうから、次回やりますか。全部巻の2から巻の4まで、多分一つ一つはそこまで長くないからさらっとできちゃうと思うんですけど、うん、とりあえず そういった形でやりましょうか。次回巻の2から巻の4まで、まあ巻の4が最後なんですが、巻の4まで、やろうかなと。なので、今日は巻の1まで、読みましたけど、それで、はい、終わりにして、次回に回したいと思います。はい、というわけで、まあ、2時間程度ですが、終わりにしましょう。はい、あとは各自で読むようにで OK と。いや、自分読み始めましたからね、とりあえず巻の2から巻の4まで行きますよ。リクもらいましたんでね、はい、読み始めて途中でやめるのはちょっとあれだからやりますわ。はい、次回はこれを全部読んで終わりという形で、はい、行きたいと思います。で、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですね、録音ファイルは N ドライブにアップしますので、もしよかったら聞いてみておくんなましと。で、あと、レッスンのところに99人の最終電車がうんぬんかんぬんってあったんですけど、一応フォーシアードに上がってるんですが、落とし損ねたって書いてあるんですけど、フォーシアードにアップされてるんですけど、もうアドレスが分かんないってことなんですかね。とりあえずアップはされてるので、ちなみに 1.88GB って書いてありますね、99人の最終電車だけで、なのでアップするとなると相当な時間がかかるんであれですが、とりあえず、まあ、そんな感じでございまして、N ドライブに99人の最終電車もアップしますかね。まあまあまあいいか、まあ、どうせ容量空いてるからアップしますかね。はい、というわけで、まあそんな感じで、いきたいと思います。じゃあこの辺で終わりにしましょう。ですね、まあ、あとはもういいか。一応怪談朗読企画を6月中にやりたいなと思いつつも、多分できないというか集まらない、可能性が高くなってきました。はい、というわけでいつやるか分かりません。まあ7月中にはやりたいですね。というわけでこの辺で終わりにしましょう。じゃ あ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ほいじゃこの辺で、音切ります。ではバイバイ。